皆さんこんにちは。すいません、タクアをする前にあんまりプレッシャーをかけないでください。もう あそこでフラフラになってますんで、それではタクアをさせていただきます。最近私中国でなんか商売やってるって怪しい人間だと思われてるんで、その前に自己紹介、まだ入ってこられた方、最近入ってこられた方いらっしゃるんで自己紹介をさせていただきたいと思います。まず自分ロータリー歴はちょっと別として、昭和23年1948年に生まれました。生まれは東京です。で従いまして日と市が逆になります。ちょっと今治んないですね、これ全然日と市が逆になる。それとまたもう一つ致命的なのが右と左が私逆なんです。で人に道を教えると私全部反対を教えますんで私に道を引かないように。一番困ったのは船の免許を取った時ですね。そこを右回れ左回れって海の上で言われるんですね。全部逆に回っちゃうんですよ。でなかなか免許取れないで、でも一応今船舶の2級免許を持ってますので外国まで行けると思います。46年に卒業しまして三菱石油の杉浦商会という、取扱量を当時に全国で2番目ぐらいのガソリンスタンドに勤めました。スタンドにいる時は1年間仙台のスタンドとかいろいろ日本全国のスタンドもありました。それから3年でそこの会社を退社しまして父の経営する会社に3年間働きました。それでその会社で得たものはうちの今の女房という形ですね。それで6年サラリーマン生活しまして、1977年昭和52年に茅ヶ崎で、一人で個人会社独立いたしまして、その当時もだいぶ一生懸命かなり営業して、お世話になった方もだいぶおります。それで1982年昭和57年に会社を法人なりしまして、それと同時にロータリーに入れていただきました。従いましてロータリーは34歳の時に入会しました。入会の時は推薦といいますか、何て言いましたか、スポンサー、すいません、スポンサーが今の出口さんのお父さんでございます。それで、1991年から1992年でクラブ幹事をやらせていただきました。で1999年から2000年にクラブ会長、やっとクラブ会長になりまして、その当時、クラブ幹事は真壁さんが会長の時にクラブ幹事をやりました。で、クラブの会長はガバナーが中山達次郎さんでございます。その時の、国際ロータリーの会長はカルロ・ラビッツァさんで、ターゲットは活動は堅実、辛抱、持続という標語でございました。その後、地区にお手伝いに出まして2002年から2003年が青少年交換委員長で、2003年から2004年が地区国際奉仕委員長で、2004年から2005年が第4グループガバナー補佐をさせていただきました。これみんなちょっとなんか人事のいたずらっていうか間違いっていうか、みんなピンチヒッターだったんですけど、なんとかやらせていただきました。両たり入会してもう30年ちょっとになりますけれども、30年ちょっとになりますけど、本当にロータリーに入会させていただいて、横道にそれ、不良の道に行かないでロータリーに入ってたからこそ今持ってるということで皆様に感謝しております。それで、それではちょっと中国のことをちょっとなぜ中国なんかで商売やってるかっていうのをちょっと説明させていただきます。これ全部 全くのご縁で、私の方から一生懸命やりたいということで中国に出たわけじゃはっきり言ってないんで、で茅ヶ崎にもう20年近く前に住んでるご家族がおりまして、その方のいろんなお世話をさせていただきました、まあ、いろんな、まあ、ちょっといろいろこれちょっと言えないんですけれども、いろんなお世話、お仕事のお世話とか、お住まいのお世話とかいろいろやりまして、そういう縁でその中国の方とお知り合いになって、でその中国の方の息子さん2人と娘さん1人、今娘さんは茅ヶ崎に住んでおります、香川に住んで、でその息子さんたちが向こうで商売をやって、まあ、デベロッパーをやって大成功しまして、テナントビルを今3棟持ってるんでね、それでどうしてもそのテナントにレストランとか、を埋めてくれというお話があって、で私が実際大手の会社に例えばキーコーヒーだとかそういう会社で向こうに出ないか出ないかということで随分歩き回ってたんですけど、まあ、実際大手の会社も実際出てるんですよね。で出てて例えばキーコーヒーの場合は板戸場なんですけど、香港に20店ぐらいありまして、大陸側は本当は上海に出たんですけど、もう一回失敗して撤退してるんですね。そういう会社が結構多いんで、なかなか慎重になってなかなか出ていかない。それでそういう関係で茅ヶ崎からガラの川田さんとかで、ガラの仲間のイーアスのつくばとかですね、ララポートの会社、要するにそのフードコートを企画している会社をと一緒に組んで、もう何回も一緒に行っていただいて、何しろこの出てくれと、出てくれっていう、向こうへテナント、まあ、なかなかいませんの で、しょうがないからっちゃおかしいけど、最終的に、じゃあ一人一回やってみようと。ということで、レストランを始めました。で去年の3月に、ちょっと、失礼。ちょっと写真があるんですけれども、これちょっと純不動なんですけれども、お店の写真と皆さんで中国に行った写真ですね。お店では伊藤さんにテープカットをしていただきました。その写真ございますので、ちょっと回しますんで、見てください。それで去年の3月行っていただいた、皆さんに行っていただきまして、まあ伊藤さんと伊藤さんの奥様と池上さんと池上さんの奥さんと平井さん、熊沢さんと鴨さんと鴨さんの奥さんと大森さんも行っていただきましたですね。それと小沢さんのご兄弟と、すいません、小林さんにも行っていただきまして、小林さんにはこれをできる前から、何年前ですかね、3年か4年前にも一緒に行っていただきまして、すると中澤さんとあと龍さんと水さん、あ、歩道島先生と言っていただいて、それで本当は11月、おととしの12月下旬にオープンしたんですけれども、まあ中国のことなんで、私たまたま3月に行った時に向こうの人が私全然知らなかった気を利かして、その日を開店ということで、テープカットの行事をさせていただいて、もう大変本当にここの場を借りましてありがとうございます。どうも本当に伊藤さんにはどうもありがとうございます。それであの時すごい爆竹をとものすごい爆竹をやりまして、で夜はですね昼間は日本人のレセプションやりました。日本人側のレセプション、夜は中国側の人みんな呼んで道路で打ち上げ花火を上げる、なんか私がいなかったんですよ。ホテルにいたらものすごい打ち上げ花火落としてるなと思ったら、うちの店の前で打ち上げ花火上げたということなんです。で今日は雑誌2冊持ってきまして、これ現地のですね要するに駐在員というか駐在員向けの日本人向けの雑誌なんです。これにうちのお店たまたまじゃない毎月載せてますんで、 これ、あのちょっと見ていただければどんな店かよくわかりますので、ちょっと見ていただきたい。まあ、あのそういう関係で中国の方のご縁でどうしてもあのいろんなあの話持ってくるんですよね。まあ、本当に思いつきでどんどん話持ってきて、私そのたんびにあのいろいろな方ご紹介して逆にご迷惑かけてると思うんですよね。あのそういう意味じゃ謝らなきゃいけない。いや工場を作りたいだとか、なんで船を買いたいとか思いつきでどんどんどんどん言うんで、まあ、今これからあの中国の人が言った場合は私の場合はもう 50% 以下に聞いて動かないようにしたいと思います。あとはあの小林さんにはあの養老院の売り物があるっていうんでわざわざ行ってもらいまして、あの買わないでよかったなと思うんですよね。あの向こう条件はいろいろすごくいい条件言うんですけれども、実際あの養老院を日本の方で買って失敗したっていう人もだいぶいらっしゃるみたいなんで、あれ買わないでよかったです。でも小林さん本当すいませんね、あの飛行機代まで出して、あの自分の飛行機代は あれですけど、他の方は全部あのいろんな、例えば最初はあのパン屋をやる予定でしたので、私パンの勉強一生懸命して、それであのパンの職人とケーキの職人は面接して一回連れてったんですね。そしたらあのまず場所を決めて、向こうの家賃の払い方って面白いんで、あの1日いくらなんですね。1日いくらで1年でいくらっていう家賃なんですよ。それで日本よりあのテナント料高いです、あの一等地は。それで1年払い、年払い、家賃っつって前払いで家賃払うんですね。抑えのお金。それでそのお金全部用意して一回振り込んだんですけど、あの向こうの方が加藤さんの資金力じゃダメだよって言われたんで、それは一回撤退しまして、そのお金戻すのも結構大変でした。でそのお金をまたもう一回向こうに資本を投入して今やってるんですけど、今はだから全く向こうに任せっぱなしなんで、あの時々行って見て儲かったら配当金をくれよという感じです。あとは最近あのあともう一つまたお願いしたいのは、私あの茅ヶ崎で日中友好協会の今会長をやってまして、県の方の日中友好協会の常任理事をやらせていただいてます。この常任理事をになったっていうのはですね、前あのロータリーの方で、中国のお世話、中国の高校生を3人連れてくると遼寧省から、そういう行事でロータリーであのこの地区の行事としてやっておりました。その時は私国際方針庁をやってましたので、遼寧省行ってあの面接っていうんですか、テスト、高校生のテストに立ち会いまして、そんな関係で日中友好協会の県の理事にさせていただいたんですけれども、それで最初にそっち県の理事の方になりまして、茅ヶ崎に日中友好協会ってのあるの知らなかったですね。そしたらあの茅ヶ崎はもう国際交流協会と同じ時期ですからもう30年目になるんですよ。ところが茅ヶ崎の日中友好協会は会員が2人になりまして、全然動きが取れなくなってしまったんですね。それであの県の方から、じゃあ加藤さん再考もう一回やってくれよということで、去年の7月に、日中友好協会を作り直しまして、ただいま14名なんですよ。それであの皆様にもあの、まあ、今正直言って中国嫌いだという人はたくさん いるんですけれども、こういう時期だからこそ、日中友好協会に、まあ、入っていただければと思います。で、まあ、その話なんですけど、だいたい日本人の 80% が、まあ、好き嫌いでいくと中国が嫌いだと言うんですよね。まあ、しょうがないなと思うんですけれども、2月の文藝春秋にあの前の、丹羽大使の、 いわゆる日中友好についてあの記事が載っておりまして、で今ちょうど日本大使館の方、中国の日本大使館の方からもあの日中友好に関するいろんなあの資料っていうんですか、いろんなこういう時期だからこそいっぱい出てるんですね。でそれをちょっと申し上げてみたいと思うんです。2月の確か丹羽一郎大使の記事なんですけれども、大まかに言いますと、日本が、尖閣をもう日本、まあ正直言ってあれ確か日本のもんだと思うんですけど、もうそれは決まりきっちゃったから、要するにそれはもう要するに話し合いのテーブルに乗らないんだという日本の今の政府の態度なんですけど、それだと話が全然進まないんで、確かに日本のもんでっていうのをおそらく中国側もだいぶ分かってるんだと思うんですけど、一度テーブルにつかないと中国の方ってダメなんですね。一度テーブルについて徹底的に論議して、打ち負かすぐらいの論議をして納得させないと分かんないんで、ともかくもう日本のもんだっていうのは分かってるんですけど、それを主張しないで一回中国どなたかトップが行ってお話しして、そこで決裂してもいいから話し合わないと、中国ってダメな国なんですね。中国ってのは交渉の国なんで、そこで言い任せなきゃ話が決着しないんですね。だから何度か一回じゃ決着しないと思うけど、その首脳同士が行ったり来たりしないとこういうのは話進まないんで、今なんかこの間村山さんが一回行ってきましたですね、日中国が。あれでなんか今の安倍さんの方に、夏前までに中国に行ってくれっていう話をしてるらしいんですよね。ただ安倍さんが行ってちゃんとそこで決裂してもいいから交渉をすると、そういう態度を見せないと、あの国ちゃんそういう国ですから、必ず同じ、一回テーブルについて要するに日本はこうでこうでこうでこうで、それを説明してやるという儀式みたいなことを やんないと収まりつかないと思うんですね。それでそういうことで、日本と中国がこれ極東で喧嘩して今の状態ですと非常に世界経済でに悪いですというのは、この間私春節の時中国の方箱根連れて行きました。2月14日なんですけど、箱根全然ダメですね。去年同じ時期に箱根行ったら大涌谷は車入れないくらいにウィークデーでしたけど、中国人の団体がものすごい来てるんですよね。今年は団体はもう全然来てなくて、プライベートの旅行だけです。で箱根の関所あたりはもう台湾の人と、中国の本当のプライベートで来てる人、もう 2,3 組しか来てない、ガラガラでしたね。ですから中国の観光客が来ないってことは、これは箱根にとってはえらい損害です。だからちょっと一回話し合えばいいんですから、行っていただきたいなと思います。それで丹羽さんが言うにはですね、問題が係争中という言葉でなく外交の問題で、ともかく要するに日本のもんだってのは言い張ることは必要かもしれないけど、あんまり大まかに一回テーブルに つくという態度を見せないといけないかなと思います。こんなことも言ってました。相場の世界では親鸞万象、売りか買いかという二者択一の考えなんですけれども、本当のプロは待つ休むというカードを持っていると。で日本も島に対して待つ休むという態度を取らないといけないと思うんですよね。でこれなぜかというと、1972年に田中角栄さんが行きましたですね。で田中角栄さんが 条約結ぶ1日前に周恩来と話し合いをして、その時逆に日本から話を、尖閣の話を出したんですね。そしたら周恩来がそれ遮って、周恩来じゃないですか、鄧小平でしたっけね、周恩来ですね、周恩来が遮って、もうその話はよしましょうよと、それを棚上げにしましょうよっていうのも周恩来の方から、絶対領土の問題っていうのはほんのちょっとのことでも揉めるんですね。だからもうそれは次の代にしましょうよと。でそのっていうことは、私考えるには、尖閣っていうのはなぜ引かないかというと、台湾絡みなんですね。台湾があそこにあって、台湾は本当はもう本当親日なんで、要するに中国は台湾が親日べったりになるのが一番嫌なんですね。台湾取りたいですから。で今台湾、今の状態で、なんか台湾どんどんどんどん中日本寄りになってきてますね。馬英九が総統になりましたけれども、今ね、台湾と中国うまくいってないですね。日本以上にうまくいってない。日本側にどんどんどんどん近寄ってきてますんで、それが一番嫌なんですね。そういう意味で尖閣っていうのは日本と台湾、中国と台湾のちょうど接点にあるんで、中国側としてはもう尖閣は絶対譲れないんですね。台湾があるからこそ譲れない。だからその辺のとこがあるんで、そういうことを逆に日本も考えてやって、尖閣はうまく処理してもらいたいと思うんですね。で、まあ話が尖閣の話になっちゃったんですけど、実際大使館のデータによりますと、日本の中国進出企業が 22,307 社になっております。それで世界全体の外国からの進出企業の確か 16.1% が日本企業です。世界全体から進出企業が 138,298 社なんで、その 16.1% が、日本の企業です。それでですね、そこで働いている在留邦人が12万から13万ということですね。で実際この数字の倍ぐらいは仕事関係で言っていると思います。現地の工場で工場を建設しているのはやっぱり日本の会社だとか、そういうことで、そういう感じで言っているの方がやっぱりこの13、実際駐在している人が10、この倍以上はいらっしゃると思います。それでこの日系企業に働いている中国人は、直接間接を入れて1000万人になっております。従いましてこの国が今の状態で、張り合っていると、もう両方ものすごい経済の損失になっております。で日本が今まで行ってきた金銭的援助が、円借款が3兆3165億円、それで無償資金援助が、7160億円ですか。で技術協力援助が1739兆円で、下月の借款が、2兆3119億円の累計です。で皆さん知ってるプートンですね、上海の飛行場は全部日本が作りましたし、前の北京の飛行場も日本が作ったという感じです。まあそんなことなんで、今の状態は非常に芳しくないなと思います。でうちのお店の話に戻りますけれども、去年の9月から、それまで非常に順調で、12月頃にはあと1点か2点増えて、それで12月には私にお小遣いをくれるということだったんですけど、9月からばったり人が来なくなって、全然私の方は当てが外れて、ダメです。で今店の方の外観が日本行っていただいたことは分かるんですけど、日本の提灯だとか日本すぐ日本って分かるように作ったんですけど、 それを今取り外しまして香港っぽくで1階はあの焼肉なんで、あのそれは、まあ、香港の職人が来て、1階部分 の, その鉄板焼きコーナーは比較的人が入ってまして、2階3階がちょっとお客さんが入ってこないと、非常にそういう意味じゃ大変な状態になっております。話が非常に飛ぶんですけれども、それで、まあ、5月には一度ここに大森さんいらっしゃるんですけれども、大森さんの生まれ故郷に何とか一緒に行きたいなと私の希望で思っております。で5月の末頃に、大森さんの、まあ、一緒に行けたらぜひ行きたいと思っております。それで大連からずっと上がって栄光っていうところに行って、栄光から昔の宝天ですね、新陽に行って新陽から帰ってきたいという旅行です。で5月だと今の PM2.5 もほとんどないと思います。それで大連は海近くなんで、空気もそんなに悪くないんじゃないかなと思います。だいたいそんなとこなんですけど、時間はまだあるんですか。中国に関して何か質問がある方いらっしゃいますか。ないですか。だければちょっとまあ、今たまたま春節終わったんで、簡単に春節のご案内をさせていただきます。今年が2月10日が正月でした。それで中国は公的っていうか記念のお休みがですね、一つはいわゆる記念日ですね。それをこれはチーネンシンでチエリーって言うんですけど、記念制の お休み日、これは元旦と婦人節で労働節、青年節、子供節、教師節、国慶節です。1月1日、これは太陽暦の1月1日が元旦、1月1日ですね。太陽暦の3月の8日が婦人節で、5月1日が労働節、5月4日が、青年節、6月1日が、子供節、アールトンチゲですね。9月10日が、教師節、教師の日ですね。10月1日が国慶節。それであとはもう一つは伝統的行事にのっとった、休日、これはこっちの方が農暦でやります、陰暦でやります。これはこの間2月10日の正月の春知恵っていう春節ですね。それで終わったのが2月の24日、これが岩小知恵っつって、なんていうんですかこれ、岩小知恵ですね。これはお団子を食べるんですね、家族で。でこういうちっちゃいお団子を食べる。これはなぜかっていうと、中国の場合家族を一番大切にするんで、家族揃ってその丸いお団子を、まあ、月見団子なんですけど、正月の15日に食べるんですね。でそれはなぜかというと、もう家族が永遠に仲良くして、永遠に家族がバラバラにならないようにと、それを お祝いして、正月1日注意という、そう日本もやるんですけれども、それは岩小知恵といいまして、ともかく家族を大切にします。で正月前にかまどの神様を天国、日本でもやりますかね、あれ。それでかまどの神様をが天上の神様に、その家族の1年間 の, そのいろんなこの人はこんなことしたとかいう報告をあげるんですね。でそれが報告、かまどの神様が天上に行った後は あの薬味とかそういうの一切関係なくて、ですからその後は結婚式がいっぱい多いんですね。それでそのそれから中医っていう、お正月1日からお正月15日が正月です。お正月中なんですね。それがそれが春節で、農暦の5月の第5日これ中国語で言っちゃったら早いですけど、あの端午の節句です。で老暦日本語で、あの農暦の8月15日が春秋至、あの中秋、あの中秋の名月です。ですからちょうど台湾の私どものクラブがチャーターナイトやるのは、だいたいこの農暦の8月15日の春秋至の時に、ちょうどぶつかります。ですからあの中国のお休みは、あのお休みというか記念、なんていうんですか、このお休みはあの要するに太陽暦でやる記念日と農暦でやる記念日に、今2つに分かれております。なんか非常にいつも上がらないで喋ろうと思うんですけど、取り留めのない話になってしまって申し訳ない、すいません。はいはい、はいはいはい、すいません、あのもうしばらく中国の仕事を70まで頑張りたいと思いますので、一つよろしくお願いします。今日はこのくらいで勘弁してください。どうもありがとうございました。